ナーの皆さん、こんにちは、京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井ロムです。
加藤由美です。
今日も前回についてね、
はい、
オランダから、
はい、もうスカイプで
リアルタイムの情報を欲しいなということで、はいはい、いろいろまたお話聞きましょう。
はい、はいはい、この番組は松創生研究所の協力でお送りいたします。
はい、今回もゲストでね、吉田幸四郎さんに来ていただいてます。はい、吉田さん聞こえますか？
はい、
あ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回はね、いろいろと、まあ、お仕事と言いますか、これからですよね、される分の中身をお聞きしたりしてたんですけども、まあ、もっとそのことで、さらに深くお話聞こうかなと思ったりもしながら、あと私がね、アムステルダム結構行きますので、まあ、町のこととか都市のことですね、そのあたりも聞きたいなと思うんですけども、よろしくお願いします。
はい、そうですね、以前の放送ちょっと拝聴したんですけど、その中で自転車の話ですとか、
はい、
それで坂井さん自身がいろいろそういったことやられてるという話を少し伺ってまして、で実は僕もその個人的な興味がまあ、もちろんかやぶきで、ね、来たんですけど、
うんうん、
それ以外にそのやっぱりそのヨーロッパで盛んなエコ都市っていうんですかね、うんうん、はい、スマート、ちょうどアムステルダムにはスマート
シティ、スマートシティね、はい、
あるっていうのをこちらに来てから知りまして、
うん、
非常にそういったものが進んでいるエコ都市化っていうんですかね、うん、そしてそれで急にそういったあいつはちょっとどんなのか調べたいということで、
はい、
人に会ったり、はい、そういったビーティングに参加させてもらったりとかして少し勉強しました。
うん、何かいろんなことをまあお聞きされたと思いますけど、はい、何かポイントで面白そうなことってありましたですか？
あ、そうですね、まず、まあ、こっちに来て、まあ、とりあえず自転車の皆さん自転車を開発されてるとかね、
はい、
もちろんびっくりしたんですけど、
はい、
あとその日本でも今試みが始まっているその電気自動車の、
はいはい、
充電所、充電所が結構多く目立ったり、あ、
はいはい、
あと、はいはい、これはまあ、地元の人から聞いたんですけど、はいはい、カーシェアリングがすごい、すごい機能的に
実装
していて、
ね、
はいはい、稼働していて、その皆さんスマホで、
うん、
例えば今ね、今ちょっと車出るような時に、スマホを開けると、うん、じゃあ一番今自分近い、近い、どこに止まってるか、
はいはい、
と分かってすぐ乗っていけて、また乗りながらちょっと止めなきゃという時に、スマホを開けて、一番近い駐車場がここ開いてるみたいな、そこ止められたりして、うんうん、なんかそういった、システムが確立していてとか、
もう今アムステルダムでカーシェアリング、まあ、電気自動車かそうでないかとがありますけど、はい、もうだいぶ始まってますか？はい、
なんかそうですね、カーシェアリングはもう非常に、ただ今後もさらに増やしていけるみたいなことはどっかで読み聞きましたけど、すでになんかもうそれは驚きましたね。非常に悲しいよね、車が走ってたり止まってたりして、
うんうん、
生活でついてきているっていうのが本当に、
うんうん、まあ、パリでね、はい、確か去年の12月かな、去年ですね、大々的に電気自動車のカーシェアリングをやりだして、まあ、ヨーロッパ全体でいろんなところでやってるんですけど、
あ、なんかそうらしいですね。
うんうんうん、
で、やっぱりアムステルダムが、
はい、
たまたまなんか去年のこっちのスマートシティランキングみたいな、ちょっとどっかの雑誌社がランキングを発表していて、
あ、
スマートシティに限ってたんですけど、
うんうんうん、
1位がなんかコペンハーゲンでとか、
うんうんうん、
2位がとかするんですね。
うん
で、最後はアムステルダムで、
うん、やっぱり自転車とか大きいでしょうね。
そうですね、
うん、
そのかオランダの、国内便の飛行機が、
うんうん、
まあ、こっちによく食べられるフライドポテトの油を使って飛んでたりするっていうそれもびっくりしましたね。で、本当に機体のところにバイオなんとかフューエル
はーはーはー、
バイオ燃料ですみたいなのバーンって書いてあって、
はいはい、
なんだと思って、そのなんていうかどんどんやっちゃうんだなっていうのがすごい感じましたね。
まあ路面電車も充実してますからね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。加藤さん、なんか聞きたいことあるんでした
か。そうですね、まあ食べるものですね。
あ、食べるもの、
はい、はいはい、オーガニックの、はい、
そうです。でもこっちに来て一番嬉しかったのが、はい、まあ、最初はベルギーに入ったんですけど、
うん、
聞いてもすでにやっぱりもうオーガニックフードのスーパーマーケットとかがすごい充実していて、
はい、
ちょっと昔そういった業界にあのいさせてもらったことがあって、
うん、
個人的にもすごい好きでして、
はい、
まあ、そんなこだわりはないんですけど、ただそういうところで買い物できるのが嬉しかったりして、でやっぱオランダ来ても非常に充実してますね。で土曜日になったって位置が出てというのは、まあ、ヨーロッパでいろいろあるみたいですけど、
はいはいはい、
農家の方もね直接見に来たっていうそういったマルシェも開かれてたり、
あの、それは本当にオランダ
好きな方はオランダとかもいいんじゃないかと思いますね、
は
い、
今そちらで住まわれているので、食事とかはどうされてるんですか。自分で作っておられるんですか。
あ、そうですね、こっち来てからは自分が作ってないんですよ。
あ、外食 で,
で外食とかが多いですけど、あとこっちでやっぱりたまに日本人の方と、
はいはい
はい、のパーティーにお邪魔したりとか。
あ、なるほどなるほど。あ、そういう時に出てくるんだね。
あ、ね、
手作りのなんかオーガニックの料理とか。
あ、そうですね、その時にすごいこちらのオーガニックをいただいてます。
先ほどちょっとお聞きしたこう未来をこう、ね、作っていこうじゃないかっていう新しい、ね、
はい、
価値を作っていこう、はい、そんな人が集まってきていると、そんな風潮が、
そう話で感じますね。
面白いですね。まさにでも、
はい、
私なんかも、田舎で自らその田舎を選んで住み始めている若者たちに最近よく出会うんですけども、本当に面白いんですね。こう、まあ、暮らしを自分たちの手で作っていこう、それから地域を自分たちで作っていこう、そして地に足をつけつつ自然と向き合いながら暮らしていく、仲間と一緒に助け合って生きていくと、そんな若い人たちが出てきているということで、本当に、ああ面白いな、すごいなというふうに感じているんですけども、
世界は全く、そうですよ、僕も本当にそういった話をどっかでこうこの上に挟んだり、うん、こうしたらいいって聞くだけでもなんかすごい力が湧いてくるというか、何て表現したらいいかわからないですけど、
結構皆さん
嬉しいですよね、
うん、嬉しい。でも世界を見てるんですよ。そこが、あ、特徴的だなってすごく感じるんですけど、その田舎は田舎の中だけにとどまらず、世界とつながってとか、むしろいろいろ留学をしたり海外の生活を経て、そして日本の四季折々の豊かさに気づいて、そういうところに、まあ、定住をしていくと、そういう若者たちが出てきてるなと。
確かに僕の周りでも言われてると、そういった方が多いですね。私と思った方はやっぱり同時に海外とかフラットに付き合ってるというか、
はい、
なんか非常に世界を一つの村みたいな感じ。
そうそうそうです。
でそれで自由な思想で生きているとか、
はい、
その辺もこう付き合っている気持ちいいですよね、はい、そういう方々は、
まあ、そんなところ、私もですね、まあ、子供と未来を合言葉にですね、その町と田舎を交流しながら、こう町は町の新しいスタイル、そして田舎は田舎の新しいスタイル、共に見つけていこうじゃないかというイベントをですね、実は2月の末から3月の、まあ、中旬まで京都の市内で、
どこでやるんですか。市内です。
京都の市内のですね、あるカフェをお借りしまして、そこで、まあ、田舎から出てきた若い方々とそれから町の方が一緒になって企画を作り、そして交流のできるような場を作ります。はい、
素敵ですね。
そしてドキュメンタリーの映画も撮っておりまして、子どもたちが田舎を訪れると、はい、そういうドキュメンタリーを作ってます。それの上映会もします。
なんか全国的に僕も話で聞くと、いろんな場所でそういった、
そうですね、はい、
活動が起こっているとは、はい、聞いておりまして、 僕近くでそういったのがあると参加したかったり、はい、で僕自身が実は以前千葉でですね、
はい、
そういった企画を聞いて僕はその個人的にその子どもたち対象なんですけど、僕が申し込みたくて本当に申し込んでみたら大人だけどいいですかって。僕自身その田舎の看護とかも体験したいし、でもそういったのがなくて、あの子どもたちと一緒に学ばせていただけませんかとか、そういうふうに申し込んだこともありましたね。
そうですね、なんかこう一番根本的な根っこの部分を知らずして育ってしまう。
そうですね、まさに僕なんか
そういう世代です。私もそうです。本当にこんなにあの素敵なものがあったんだっていうことを新たに気づかされてるんですけど、
ま
あ
ね、都会生まれの人そうかもしれませんね、はい、
そうです。
私のように田舎生まれの人はあれなんだけど、
やっぱりこの世代感というのもあってちょうど今のやっぱり、ね、30代あたりぐらいからはほとんど知らない
世代とか、あとその日本のその時代、
そうですね、
政治も含めた時代の流れの部分とかね、はい、ありますよね。
だからこう火と刃物が使えない、
はいはいはい、はい、
まあ、使わずに済んでしまった世代っていうんですかね。
そうですよね。
そのあたりを世界と比較してみたいなというふうにもすごく感じます、
ね、本当にそうなんですよね、
はい、
僕もそうなんです。まるで海外の風景と出会ったような、初めて里山を見たときに、
はい、
本当に新しいものを世界を見た感じにして、だから逆にそれに感謝してますよね。今までの疎外そういった場所から、
うん、
電話が来てたガラヤの継承劇が大きくて、うん、こんなすごい、すごいクオリティのものが日本にあったのかっていう、
うん、まあ、確かにいろんな面で海外に行った方が日本のことがよくわかりますよね。
それもありました。それも非常にあります。こっち来てからも本当に思いますよ。今こっち来て、
やっぱりそうですか、
はい、でやっぱりこの日本 の職人さんたちが実はこっちで若い子でも活躍したりとか、
はいはい、
日本人が持ってるのは結構高度な技術だったりするらしいので、うちのワークショップにこうゲストに呼ばれたりとかしてるとか友人で、はい、いたりします。
いいですね。
それでの理由もあったり、はい、でも
なんかまあ根本的なものは似てるんじゃないか。そこにあるものを使って生きていく、暮らしていくと、ね、シンプルなところですよね。
そこがやっぱり気づいてますね。
ただ風土が違うのでいろんな色合いがあるし、こう、ね、テイストがあると思うんですけどもね、
ま
あ、
いろいろなんかこう通して見ちゃうからね、ちょっと違うものになったりする可能性。
そうですね、
はい
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
元気で活動して続けてください。
はい、
あ、はい、
はい、
どうも失礼しました。
ありがとうございます。
はい、なかなか楽しい話題で、
はい、
ますます行きたくなってるんですけど、
はい、
またじゃあ来月、第2第4日曜です。パーソナリティは坂井どもと
加藤由美でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。